宅情報コーナー。情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。さあ、それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。私、スタジオソアとの代表してます佐藤ひろ子と申します。よろしくお願いします。
佐藤さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日は佐藤さん、今スタジオソアとお話しくださいましたけれども、どんなお話になるんでしょうか。
ですね、まず私たちの団体ですけれども、はい、デザインとか美術とか、うん、そういったものを専門にしているメンバーで構成してます、うん、で今日は、はい、帰宅役所が実施する帰宅まちづくり提案支援事業の認定事業として採択された、うん、はい、子どもから、親子大人まで誰でも参加できる、うん、ものづくりのワークショップ大空アトリエについてご紹介させてください。
はい、大空アトリエ、なんだか爽やかな感じがしていいですね。その大空アトリエというのはどんなワークショップなんですか。
はい、名前の通りですね、野外で大空の下で元気いっぱいに、はい、創作活動ができるワークショップです。
うん、あ、いいですね。これからの季節特にいいんじゃないですか。
そうですね、いつも9月と3月ですね、はい、年に2回ちょうど時期的に気持ちのいい時に実施してます。うん、で今回は北区の北大路橋鴨川河川敷、すぐここから近いところなんですけれども、うん、はい、そこで、まあ、川で自然とか感じながら、はい、まあ、ゆっくりと楽しくこうリラックスした気持ちで、うん、ものを作ってできるっていうイベントになってます。
へ、具体的にはどんなものを作るとか決まって出るんですか、毎回。
ですね、うん、一応そのやっぱり毎回同じだと面白くないので、うん、毎回、その内容は変わっていて、
テーマを変えて、
ね、そうですね、講師の方とか、うん、そういうのを変えて毎回参加しても、うん、その新しい気持ちだったり新しいものが作れますよっていうものになってます。
へえ、いや面白そうですね。でも佐藤さんはそのなんて言うんでしょう、アート系のなんか皆さんでそういう、ね、うんうんうん、スタジオソアさんを作っておられるというわけですから、皆さんそういう才能がおありの方ばかりなんですか。
才能と言いますか、まあ、好きなもの、皆さんが、うん、好きな色があるように、はい、私は今紙が好きなんですけど、うん、
紙、ペーパー、
あ、ペーパーですね、うん、で、まあ、そのメンバーの中で、まあ、陶芸、土が好きな人間、うん、それで、作品を作ってる人間もいれば、はい、木工が好きでやってる人間、それぞれこの好きとか専門性があるメンバーで構成して、はい、かつそれを活かしてワークショップにしています。
なんだか面白そうですね。その同じアートでも、うん、その紙を使うアートもあれば、うん、自然の葉っぱを使うアートもあれば、うん、いろいろあるわけですよね。
はい、そうですね。
そっか、じゃあそれをいろいろその組み合わせてみたり、うん、専門的にきっとそこに追求してみたり、いろんなパターンなんですね。
はい、はい、そうなんです。
でも、はい、そんなね、大空アトリエっていうのはどんなきっかけで始まったんですか。
そうですね、まあ、私たち元は、まあ、作品、自分のことをやってる人間が多かったんですけども、はい、まあ、コロナ禍に入った2020年ですね、うん、私子供が幼稚園年長と1歳がいるんですけれども、うん、はい、まあ、やっぱり外に出たい、元気な子は。でも、うん、やっぱり始まった時家に缶詰状態になってしまって、うん、まあ、やっぱり地域のお母さんとかなんか出れないのかっていうことで、うん、で、まあ、まあ野外だったらその時は、うん、大丈夫だろうということで、かつ、うん、まあ、ただ野外に出るっていうだけじゃなくて、うん、ちょっとそういう作ること集中することで、まあ、心をちょっと休ませたり、うん、なんか気分っていうのを、うん、ね、ちょっと楽しくさせて、みんなでできたらっていうことで企画を始めました。
そうだったんですね。確かに本当にコロナ禍が始まった瞬間というのは、うん、もう本当で 出るとなんか何かがあるのかっていうぐらい
怖かったり、いろいろありました。
本当に子供にとってもすごいストレスだったんでしょうね、
そうなんです。
ところでこの大空アトリエにはどういう方が参加できるんですか？
そうですね、特にあのこうっていうのは決めてないんですけれども、まあ、私実感として子供が行けるかどうかっていうところをやっぱり気にして子育てしてるところがあったんで、あのできるだけそれはあのなくして大人の方一人でも来ていただいて友達同士でもいいですし、何よりもまあ子供と一緒に、あの野外であのそういった創作活動、あのできたらっていうところがあります。
はい、そうなんですね。じゃあもう本当にあの小さなお子さんからあのおじいちゃんおばあちゃんでも参加できるということですよね。
そうですね。
そっか、あのちなみにこの活動内容の詳しい内容なども教えていただけますか？
そうですね、今回、6回目になるんですけれども、
もう6回もされてるんですね。
すごい。なんだかんだずっと6回目になるんですけれども、今回はちょっとタイトルがありまして、ソイルマスク、アルファベットなんですけれども、英語でまあ直訳すると、砂の仮面。
砂の仮面おえ砂の仮面ってどんな仮面なんだろう？
実際はやっぱりあの形にならないといけないので、あのいろいろ考えるんですけど、まあ、あの工作の、美術の教材とかである土台に、まず紙であの形成形を作って、で最終的に土、あの土っていろんなところにあると思うんですけれども、あのよく見ると色が違いますし、粒々の大きさも違いますよね。それで、こう装飾といいますか色をつけるんですね。
あ、なるほど、その違いで色を、
そうですね、そうです。絵の具をあの混ぜることもできるんですね。だから土だけだとちょっとこうシックな感じなので、
ね、そうですね、あの茶系になっちゃいますね。
なんでちょっと絵の具を混ぜてみようかって講師の先生と喋ったり話して決めて、で作って、やっぱ仮面ってあのつけると、なんか普段とは自分と違うっていうようなポーズが出てきたり、あの、ちょっとそういう子供もワクワクできるし、大人もちょっとワクワクできるようなあのものなんですけど、そういうのをちょっと作ってみようっていうことで、
面白そうですね。そっか、土に絵の具を混ぜたりするんですね。
そうですね。で、あのやっぱりじゃあそういうのって一般的にあるかっていうとなかなかないんですね。で、あの土を特化して、制作活動されてる、方が、和歌山の串本っていうところ、あの土地があるんですけど、にであのされてる南條義孝さんっていう方がいらっしゃいまして、芸術祭、あの瀬戸内の方でやっている瀬戸内芸術祭とか、新潟である大地の芸術祭とかで、あの作品を展示されてる作家さんなんですけれども、その南條さんに来ていただいて、あの一緒にまあそういった土の思い出、この土はどこの土とかいう話とか膨らませながら、かつまあ参加される方にも、あの材料として先生からもらうだけじゃなくて、自分の近くにある庭の土でもいいし、昨日行った川の土でもいいし、それを茶碗一杯持ってきていただいて、それも使ってやるっていう形ですね。
面白そう。そうなんだ。でも土だけでも十分あの、ね、
結構
いろんな話が膨らんでいくものなんですね。
そうなんですね。なんかやっぱりそこにあるあったっていう、いろんなものを記憶しているっていう、あの部分があって、それにやっぱ魅力を感じて南條さんはずっと作家活動をされていて、私もまあ作家活動で新潟県で南條さんに出会って、まあ、そういう縁のつながりで今回ちょっとお招きした部分っていうのもあります。
あの佐藤さんはこれまでどんなあの お仕事というかしてこられたんですか？
そうですね、普通にあの中高の非常勤美術の講師もしましたし、
先生だったん
ですね、もありましたし、その休みの合間に、北欧の、外国行ってアイスランドという国に行ったりとか、まあ、いろいろして、あのそこであったのはやっぱり男女平等、あの女性の方もなんだろうな、自由に、あの社会進出、子供を連れながら、政治の国会で話す政治家の女性の方、なんかそのフラットにある、なんかそういう環境がすごくいいなって思って、 私もまあ京都でできることを、うん、と思って、まあ、今日も子ども連れてきたり、そのワークショップでも子ども連れてきたり、
うん、
でまあね、なんか女性だから男性だからっていうことは置いておいて、うん、なんか自分でできる面白いこととかっていうのを、うん、まあ、あの作品とは別で、うん、あの地域活動とかとしてやっていけたらなと思って現在につながってますね。
そうなんですね、はい、うん、わ、なんかいろんなところを見てきて今あの、ね、思いを形にしておられるんですね、うん、わ、じゃあそういう方、いろんな経験をされた方がたくさん集まって、はい、このワークショップを開催されている。
あ、そうですね、そういう思いあります、
うん、
はい、
うん、わ、じゃあ本当にいろんな方向からそのアート、ものづくりを楽しめるワークショップになりますね、
う
ん
う
ん、
はい、そうですね。
か、近いところで言うとどういうワークショップをされますか？
あ、そうですね、まず、うん、あの今回のそのソイルマスクっていうのあって、うん、でまた3月なんですけど、うん、春のいい時期に、はい、もうすでにちょっとお話をしていて、うん、インストゥルメンタルバンドのナボワというバンドの、うん、ドラムパーカッションをしている、うん、川上優さんによってるリズム遊びと、うん、まあ、ものづくりのコラボみたいなことを今、うん、あの計画中ですね。
いや、これはこれで面白そうですよね、はい、
まあ、今までちょっとものづくりばっかりだったんで音を交えてみるっていう、
うん、いやでも音を聞くことでなんとなくイメージが膨らんで、うんうん、思っているもの以上のものが出来上がることって、
そうです ね、 ね、なんかやっぱそういうのってやっぱ野外であったり、うん、人とのつながりのなんか良さっていうね、うん、あるなと思います。
わあ、面白そうですね。わ、ちょっとそれぞれそのね、また申し込みができるタイミングになったらまた教えていただきたいんですけれども、
はい、
まずはこのソイルマスク、うん、こちらがね、日が近づいてきている、
はい、
ということですのでね、
はい、
申し込み方法など教えていただけますか？
はい、日にちですけれども、
はい、
今週なんです、はい、今週の17日土曜日、
はい、
で午前の部は10時から12時、
はい、
午後の部は2時から4時、
はい、
どちらも同じ内容なので、うん、ご希望の時間帯お聞き、うん、連絡していただいて、
はい、
で参加費なんですけれども、
はい、
1名500円、
ワンコインですね。
あ、そうなんですよ、うん、もうこれはやっぱり北区とかそういったところから支援いただいてる部分でできる、うん、はい、値段になってまして、
はい、
でやっぱりいっぱい親子で参加されて、
うん、
お母さんも作って子供を作りたいっていう場合もあれば、いや恥ずかしいっていう場合はとか、うん、手伝ってほしいっていう場合は親子で一つ作られたりとか、
うんうん、
その辺は柔軟に考えていただいて、
はい、
一つのものを作りたい場合は500円という形で席を設けさせていただいてます、う
ん、はい、これ定員もあるんですか？
あ、そうなんですよ、一応材料の準備等が、うん、そういったスペースの問題考えてスタッフもあって、うん、定員は各回10名、はい、
うん、
で現在で、ね、余裕がありまして、
はい、
午前は4名、
はい、
午後は6名の空きがあります、
うんうん、
で申し込みは先着順になります、
はい、
でいろいろ皆さんご都合あると思います。キャンセルとかそういったことはもういただいても構いませんし、興味があったらぜひ申し込んでいただいて、はい、で、まあ、当日空きがあれば、
うん、
そちらもまた連絡いただいたら席ありましたら参加できますので、
はい、
はい、ぜひ。
じゃあ、あと雨の場合とかはこれ野外ですよね、どうなるんですか？
そうですね、朝の時点で判断させていただいて、
はい、
雨天の場合は翌日、18日日曜日に行う予定になってます、
うん、なるほど。そういった情報とか申し込みとかはどこからできるんでしょうか？そうです
ね、はい、インターネットで大空アトリエ、はい、名前がちょっと変わってますので、それ検索いただくだけで、うん、ホームページ等々に、うん、つながるかと思います、
はい、大空アトリエですね。
はい、そうです。
はい、ね、あとホームページのこれフィール京都ドットブルーというところ
なんですよね。あ、そうですね、はい、
フィール京都、これ漢字るフィールですね、そのまま続けて、ね、京都アルファベットで京都ドットブルー、青のブルー、
はいはい、
でもピッて飛びますね。
はい、そうですね、そちらがアドレスになっておりますし、
はい、
一応、SNS、うん、Facebook、Instagram のアカウントもありますので、
うん、
そちらよく見るっていう方はそちらからフィール京都ですね、
フィール京都、
はい、で検索いただいたら、うん、こちらの、大空アトリエのワークショップの情報を掲載しています、
うん、 はい、なのでまたね、さっき教えていただいた春、来年の3月ですかね、はい、ミュージシャンの方と一緒にコラボをして、うん、何かを作っていくっていう企画も、うん、このホームページから、
はい、
そうですね、見ていただくことができるということですね。
そうですね、
はい、はい、いやいいですよね。なんかワンコインで参加できて、うんうん、またねそれを自然の中で子どもたちが楽しんでる姿、うんうん、たくさんね、お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃんが見守ってくれるっていうのはね、うんうんうん、楽しい時間になるのではないでしょうか。
はい、私たちもすごく楽しみにしていますし、
うん、はい、
自分たちの好きだったことがまたいろんな人に伝わって、うん、同じように楽しんでもらえればと願ってます。
はい、ありがとうございます。ということで今日はスタジオソア代表の佐藤ひろこさんにお越しいただきました。そして、大空アトリエについてご紹介いただきました。ご興味ある方ぜひぜひご参加ください。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。